伝がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近報伝が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近報伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山健と
脇坂陽子です。
おはようございます。新約聖書ヤコブの手紙1章22節に、御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと書かれています。まさにその通りと思うのですが、御言葉を実践するのは結構難しいですよね。
確かにそうですよね。でも実践を伴ったクリスチャンでありたいなと私も思います。
そこで今日は御言葉を実践しておられるクリスチャン経営者をゲストにお迎えしてお話をお伺いしようと思っております。私たちも何か気づきを得ることができるのではないかと思います。最後までお聞きください。
福音の光、今朝は株式会社ニューシステム吉川義秀さんをお迎えし、近報伝特別番組をお送りいたします。それでは今朝のゲスト、株式会社ニューシステム吉川義秀さんにご登場いただきましょう。上山先生、よろしくお願いいたします。
今日は警備保障会社を創業し自ら立ち上げた会社で、経済的自立が困難な方々を支える活動に従事しておられるクリスチャン経営者をゲストにお迎えして、いろいろとお話をお伺いしたいと思っております。それでは今日のゲストをご紹介します。吉川義秀さんです。
おはようございます。株式会社ニューシステムで代表取締役をやらせてもらってる吉川義秀です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉川さんはクリスチャン経営者だとお伺いしておりますが、まずはどんな契機で信仰をお持ちになったのか、そのあたりからお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は最初から教会に行く熱心な信徒ではなかったんですね。
ああ、そうなんですか。はい、
ただ韓国が好きで、どうしても韓国語が習いたい。
ああ、でも昔の話ですよね、これって。
そうなんですよ。そして韓国語を教えてもらう先生を探したんです。
ああ、まあ、当時は全然いなかったでしょうね。
そうなんです、なかなかいなくて、やっと見つけたんですけどね、その先生が教室として指定されたところが教会だったんですよ。
そうなんですか。
はい、で教会に訪ねていくっていうことが、初めて教会へ足を踏み入れるっていう最初になったんですよ。
ああ、そうなんですか。はい、でその後どういうふうになっていったんですか。
韓国語だけじゃなく、少しずつ聖書についても一緒に学んだり、そして神様のことについて学んだりしているうちに、どう言ったらいいんですかね、教会にも、そして神様にも少しずつ興味を持ち始めたんですね。
う
ん、
ああ、そうですか。で韓国語の勉強の方はどうだったんですか。
韓国語の方はまずまずでしたが、感謝のことに信仰が少しずつですかね、増してきて、あ、教会ってこんなものなのかな、神様ってこんなものなのかなって思って、今思えばですね、神様が計画されたと思うんですよね。
うん、ああ、そうですか。はい。はい、なんか今のお話を聞いておりますと、まあ、神様の摂理っていうね、言葉があるんですけれどもね、この摂理をそのようなこう一連の経験を通して、まあ、理解されたように、まあ、私はそういうふうに受け取ったんですけれども、まあ、これもまた神様のお導きだったんでしょうね。
そうなんですよ。私もね、偶然に思えることも、神様が私を救うためにあらかじめこう計画してくれた、ね。うん、最近よく思うことは、その意味でクリスチャンには偶然はないなと、全部必然なんだなと思いましたね。
うん、ああ、そうですね。まあ今までですね、この信仰を持つ契機についていろいろとお伺いしたので、次は現在のお仕事についてお伺いしたいと思います。まあ、現在クリスチャン経営者として警備保障会社を経営しながら、就労困難者の経済的自立をサポートされているというふうにお伺いしておりますけれども、まあ、このあたりのことについて今からお話しいただけませんか。
はい、私自身も会社の経営がやっぱりうまいこといかずに本当に大変な時期があったんですね。
うん、
その時 自然に祈りつつゼロからですね、起業し直したのがこの警備会社のニューシステムという会社なんです。
なるほど。
会社である以上はやっぱり売上もどうしても確保しなければならないし、その創業の時からこの会社の事業は神様に喜ばれる会社にしたい、事業にしたいっていうことで雇用する社員の方々ですね、それを就労困難者を対象にしようというふうに自然に思うようになったんです。
ああそうですか。まあ、経営がもともとね思わしくない中で、まあ、一念発起して再起業となると、まあ、絶対に儲かる事業を、まあ、普通は考えそうなんですけれどもね、まあ、そこであえて就労困難者をサポートする会社を起業しようというこの展開が、まあ、普通の感覚ではねなかなか理解しづらいんじゃないのかなと思うんですけれども、は
い、きっとそうだと思います。私もそのような声を創業の当時ねいろいろ聞いたんですよ。
ああそうですか。
しかし助けが必要な方に助けの手を差し伸べ、そして愛しなさいというのはイエス様の教えですし、そのように互いに愛し合えばこそ他の人がイエスの弟子であることを認めるとヨハネの福音書に書かれていますよね、
うん、
私は別にこの御言葉に縛られて嫌々ながら実行したのではなくて、間違いなくその時主の導きで確信して、まあ、じっくりとですね準備をして起業しました。
なるほど。まあ、今吉川さんが言われた内容はですね、まあ、ヨハネの福音書13章34節から35節に実は書かれているんですね。まあ、そこにはこう書かれております。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。まあ、吉川さんがイエス様の戒めを忠実に実践されている様子が伝わってきました。まあ、しかしそこには吉川さんの自力ではなく神の導きによる絶対他力のようなお導きがあったとの告白が、まあ、私には心に響きました。それでは次に社員の方々のことについてお伺いしたいと思います。まあ、就労困難者と一口に言ってもいろんな方がおられると思うのですが、どんな方が働いておられるのかなどお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね。まず申し上げたいのは、私たちの日常生活はやっぱり人と人の信用の上に成り立っているってことだということですね。
そうですね。
そしてその信用を脅かすかもしれないと思われるものは、私たちが勝手に排除しようという力がこの世には働いているということなんですよ。
残念ですけどそうですね。
ですから就労困難者というのは信用を脅かしかねないかもわからないなと判断されてしまった人たちということが逆に言うたら言えるんじゃないかなと思うんです。
そうですね。
まあ、その就労困難者の中にもどうしてもこのバックグラウンドっていうんですかね、方もおられるんですよ。大半はだいたい私たちによってそうこういうふうな判断やなっていう勝手な判断を下されてしまった方々なんだろうなとは思ってるんですけどね。
はい、ちょっと残念ですけどね。まあ、特に最近は、まあ、経済状況もねかなり悪化してきているということもありまして、世の中もねちょっと厳しくなってきているっていうものもありますので、そういうふうに判断されてしまう方って以前以上に増えてきているのではないのかなと思うんですけれども、まあ、最近いかがですか。会社の方に、まあ、そういうふうに、まあ、いわゆるちょっと俗な表現をすればこう世の中から弾かれてしまったような方々って以前よりも増えたんじゃないでしょうか。
そうですね。私が感じてるのはやっぱり以前よりは増えてると思うんです。ただすぐにこう諦めてしまうっていうんですかね、もう積んでしまうとか、もう私はここまでの人間なんやなっていう自分で自分をこう諦めてしまうっていうんですかね、そういう方が増えてるようには思います。はい、
それは本当残念ですよね。まあ、人間はもういつでもねこのやり直しっていうのが本来効くはずなんですけれども、もうダメだっていうふうに思い詰めてしまう、まあ、これから先も生きていく希望を見出せない、まあ、そういう方がね増えてしまっているっていうのは、クリスチャンとしてはちょっと悲しい現実ではありますし、 まあ、クリスチャンとして、まあ、そういう方々に何かできないのかなって、まあ、思うのがね、まあ、クリスチャンであれば普通だと思うんですけれども、なかなかねそういうふうなあの助けの手を差し伸べることができないというクリスチャンの方もね意外とおられるようにね私は思うんですけれども、そういう中で、まあ、吉川さんは助けの手を差し伸べておられるわけですよね。
まあ、そんなあの大げさなことではないんですが、ただ人をですね正確に判断できる方って言ったらやっぱり神様しかおられないと思うんです、
うん、
聖書でも裁くなと教えられているようにね、私たちはすぐに人をこう裁いてしまうというか、先ほどもあの言うたんですけど、イエス様も愛し合うようにと教えられているように、うん、私たちもやっぱり実生活で命がけであの互いに助け合うという意味だと私は理解しているんですよ、
う
ん、
ああそうですか。
私はそれはあのクリスチャンとしてできる限り実践しようと努力している、ただそれに過ぎないと思ってるんです。
ああなるほどね。
ただねどうしてもね肉の欲ってあるんですよね、うん、人を助けているんだという心の思いがね体や心をねよぎってしまうこともたくさんあるんです、
うん、
その時もあの祈りつつ、あ神様許してくださいって祈りつつお仕事をさせていただいてます。
ああなるほど、なんかもう素晴らしいですね、まあ、イエス様の愛し合うようにとの教えがねこの吉川さんの全ての行動の、まあ、礎となっているんだなっていうことがね今のお話を聞いて、まあ、伝わってきました、まあ、とは言ってもね苦労されることも絶対多いと思うんですけれども、いかがですか、その辺のこう苦労話って言いますかね、少し紹介していただけると嬉しいなと思うんですけれども。
わかりました。もうあの早朝からですね、あまり重たい話は良くないのかなと思いますので、少し軽めのお話をしますね。
よろしくお願いします。
皆様もね記憶に新しいと思うんですけどね、昨年はねすごく猛暑であ の暑かったんですよ。
あ暑かったですね、去年めちゃくちゃ暑かったですよ。
そうなんですね。私の会社っていうのはあの外のこの仕事が多いんで、
はいはい、
あの社員の健康管理にもねこれまで以上にあの注意しとったんですよ。
お仕事ってあの外で交通のこの整理をしたりそういうお仕事が多いんですよね。
そうなんです。いわゆるガードマンっていう、
はあ、
あの交通であの工事現場とか、はいはい、そういうふうなイメージしていただければいいかなと思います。
なるほどね。暑いですよね。
それですね、社員の一人がですね宿舎でぐったりしているっていうふうにねちょっと聞いたので、
はい、
あのその日はあの特に熱帯夜だったのでこの社員のあの宿舎に行ったんですよ。
あ
そしたら冷房はないし扇風機すらなかったんです。
もうそしたらもう中もサウナみたいな状態ですよね。
そうなんです。なんとねこの社員はねあまりにの暑さに服を脱いでパンツ一丁になって、換気扇を回してその換気扇の前にじーっと座っとったんですよ。
なんかちょっと想像するだけで暑いですね。
暑いんです。むちゃくちゃ暑かったんですよ、
うん、
でさすがに私も驚きましてね、私が考える常識が全ての人の常識ではないんだなと思い知らされる瞬間でもあったんですよ、
うん、そうですよね。
でその社員がですね熱中症の恐れがあるかもわからないので、まず病院で診察をしてもらってすぐさまあの電気屋さんに行って扇風機を購入してその社員の宿舎に届けたんです、
はあ、
その宿舎に届けてまずは扇風機を組み立てて、それから扇風機が回るのを確認して、でその社員にやり方を教えて、まあ、ここまでせないけないのかなというふうには思ったんですけども、
うん、
就労困難者を、ね、雇用している以上社員をバックアップするのはまあ当然ではあるんですがね、
うん、
ここまでやらないけないのかなと思わされたっていうんですかね、その瞬間でもあったんですよ、
うん、
ただしかしね神様が彼らを私に委ねられたとそう思いながらあの私に愛を与えてくれたのかな、私にとってはあの驚きとあのためらいの瞬間でもあったんですがね、神様からの、声が聞こえてそれを実践せよと、 だからそれを再確認させていただいたその瞬間でもあったんやと思います。
なるほどね。でも大変だったでしょう。もう本当もうね、先ほどおっしゃってた通り、まあ、普通の常識が通用しないっていうのがなんかこう本当に大変だなということが分かりました。今日は警備保障会社を創業し、就労困難者の経済的自立をサポートしておられる株式会社ニューシステムの代表取締役の吉川義秀さんをお招きしてお話を分かち合っていただきました。まあ、最後につかぬことをお伺いしますが、吉川さんが信仰を持つきっかけを与えてくださった韓国語の先生は、ひょっとして吉川さんの奥様のことですか？
そうなんですよ。その韓国語を教えていただいた女性の方が今の私の妻になりました。
そうなんですか。そうだったんですね。神様のご計画ってなんて素晴らしいんでしょう。はい、それでは最後に、まあ、今後の抱負などありましたらお話しください。
はい、神様は私のような取るに足らないものを用いてくださって、神様に本当に感謝します。今後も神様の御心にかなうように奉仕も続けたいと思いますし、そしてまた全てのクリスチャンの生活、それ自体が神様の栄光となるように祈りたいと思います。今日偶然この放送を聞いてくださった方の上に神様の恵みと、そして神様の愛をですね、感じ取って祈っていきたいと思います。この世は今荒れて、そしてすさんで、何を信じていいかわからなくなる時もあります。そして誰も信じられない、頼りにできるものも何もないと思いを、どう言ったらいいんですかね、こう心にこうああでもないこうでもないっていうのをこう思い悩むんではなくてですね、イエス様が、福音が、世が滅んでも変わらない、神様の愛がいつも満ち溢れるっていうことですね。だからそれには、どうか聖書を読んでほしいんです。わからなくてもいいので聖書を読み続けてほしいんです。そしたらきっとあなたの人生が大きく変わる時があると思います。
なるほど、ありがとうございました。吉川さん、今日は貴重なお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
吉川義秀さん、ありがとうございました。本当に謙遜で温かい方でしたね。イエス様の愛を自然に実践されている姿がとても印象的でした。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。今朝の吉川義秀さんのお話も1週間以内でしたら1回だけですがお聞きいただけます。ラジコアプリのご案内でした。
この番組をお送りしております金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。祈りましょう。愛する天のお父様、今日の放送を通して御言葉を実践することの尊さを知ることができました。行いの伴った信仰を持つことができますようにお導きください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、 あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山健と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた明日朝4時30分に。